そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、そしていつも聞いてくださっているリスナーの皆様、ジジババの皆様、いらっしゃいませ。ですね、またリスナーの人に怒られるんですよ、こと言うと。ジジババとは何だと。でもですね、まあ時代っていうのは移り変わってるもんなんですよ。
はい。
この間ですね、鎌倉殿の13人と言いますか、
はいはい。
鎌倉時代、執権のお話なんかをしたじゃないですか。
うん。
でね、昔は鎌倉時代って言えば、いい国作ろう、鎌倉幕府なんて言って覚えたもんですよ、と。
はい、
ところが最近はいい箱作ろう1185年に始まったんだなんて話もあったりなんかしてね、
うんうん
うん、っていう風にね、我々若い時にね習ったのってね、結構変わってきてるものっていうのがあるんですよ。
はいはい。
だからね、例えばね、今日お話ししていこうと思うのはそうなんですけども、
うん、
下平さん、メンデルって覚えてません？
メンデル
メンデルっていう人。
ああ、なんか聞き覚えはありますよ。
聞き覚えありますね、うんうん、遺伝の法則を発見したという人ですよ。
はいはい。
そこでね、優勢劣勢とかって習いませんでした？
ありましたね、なんか。
なんかありましたよね、
うん。
ところが最近ね、優勢劣勢って言わないんですよ。
ほ？
これはもうね、どっちでもいいようではなくって、言葉そのものが完全に変わったんです。
はい。
で、優勢劣勢って言葉使わなくなってなんてことをですね、まあ、僕塾で教師をやってるもんですから、
はいはい。
変わったんだよなーなんて思っていまして、
うん。
で、メンデルっていう人自体ですね、まあ、この人が変わったわけではないんですけども、はい、
うん、
意外とね、この生涯が面白い方なんですね。
ほう。
メンデル遺伝の法則発見したでしょ？
うん。
職業なんだと思います？
え？
メンデルの職業。
いや、それは、学者か、
ね、
何かでは？
科学者っぽい感じしますよね。
はい。
ところがね、メンデルの本職ってね、学者じゃないの。
え？
この方ね、修道士。まあ、牧師さんというか、神父さんというか。
はい、
そういったお仕事をされたんですね。
おお。
なのになぜ遺伝の法則か、
はいはいはい、
いうようなことをですね、今日はお話ししてみたいなと思っております。
うん。
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店そうなんですよ、下平さん。
はい。
もうね、優勢とか劣勢って言わないの。遺伝子を掛け合わせた時にね、
はい、
子供に伝わるというか、子供に出てくる、子供でそれが見られる形質、うんうん、性質のことを優勢とか言ったりしましたけども、
はいはい、
で出てこない方劣勢って言ったりしたんです、昔はね、うんうんうん、今もうね、言わないんですよ。今はね、権勢とね、先勢っていうの。この権っていうのは権限なんていう言葉で使うんですが、はいはいはい、現れるっていう意味の権ね、
うんうんうん、
でね、線はね、潜っちゃうって意味。
あ、なるほど。
現れてくる、潜っちゃうっていう風にして言ってるんですね。だって優れてるわけではないし、表に出てきてるからといって、
はいはいはい、
出てこないからといって劣ってるわけではないので、
うんうんうん、
優劣って言葉は使わなくなったんですね。
なるほど。
やっぱね、習ってるうちにね、勘違いしちゃう子も出てくるんですって。表に出てくるこの優っていうのを使ってると、優れてる性質なんだっていう風にして、はいはい、そうじゃないんだよってことで、現れてくるってだけで牽制で、
うん、
潜んじゃうって意味で先生って言葉に、ね、なってきたんです、最近は。
へえ。
でですね、
はい、
まあ遺伝の法則を発見したメンデルですよ。
うん。
メンデルの遺伝の法則なんていうふうに言いますが、
はい、
これ下平さん、中学校の時あたりね、習いはしたはずなんですけども、
うん、
ただね、意外と忘れてるんですこれ。
うん、覚えてない。
覚えてない。あ、力強いですね。うん、覚えてない。ね、まあでも大抵の人はね、ちゃんとは覚えてないと思うんだ。 なんとなくね、まあ、これまでの言葉で言うと優勢、今の言葉で言うと牽制の方がなんか出てくるんだったよなとか、なんかさらに掛け合わせていくと何対何、3対1とかになったとかなんないとかっていうね、ぼやっとしたことを覚えてるんじゃないかなと思うんですけども、
はいはい、
実はね、この遺伝の法則、メンデルの遺伝の法則、一つの法則ではないんですよ。
ん？
なんとなくね、一個こういう法則ですっていう風にして我々なんとなく思い込んじゃってますが、このね、メンデルの遺伝の法則っていうのは三つの法則をまとめて呼んだものなんですね、
は
い、
へ
ー。まずはですね、この三つの法則をおさらいしてみましょうか。
はい。
一つはですね、優劣の法則、今だとね、剣線の法則とでも言うのかな、対立形質って言いまして、
はい、
例えば髪の毛ストレートとパーマとかね、でそのどっちかが出るよっていう性質を持ってる場合、そういった親がね、交配する、つまりは子供を作ると、はい、子供の世代、これね、雑種第一世代って言うんですけども、
はい、
第一世代の子供はどんなに何人生まれても全てどちらか一方の形質、性質が現れちゃいますよと。ずっとね、例えば片方の親の家系が、まあ、ストレートでしたと、髪の毛ね、でもう一方の家系はパーマでしたと、でこの場合、その親が結婚して子供を産んだ場合に、子供はね、みんな例えばストレートになっちゃうとかね、時々パーマも出ますよってことはないですよっていうのがこの優劣の法則なんですよ。でもう一つがね、分離の法則。遺伝子って人間の場合には23対46本なんてこと言われますけども、
はい、
普通ね、細胞の中にペアで入ってるんですね、ついで、ところがですね、生殖細胞、精子とか卵とかが作られるときにはこれ一本になっちゃうんです。
お
ペアがね、分離しちゃうんですよ、で一本だけ精細胞なり卵細胞なりに入るので、これ分離の法則って言います、それからですね、独立の法則。なんかもう分離とか独立とかね、政治の匂いがしますけどもそうではなくてですね、形を決定する遺伝子は、例えば形だけを決めて、ね、色を決める遺伝子は色だけを決めますよと、で互いに独立していて影響し合わないと、いうのがね、独立の法則なんですね、でこれだけの発見をしておきながらですよ、メンデル、生前はですね、ちっとも認められなかったんですね。いますね、こういう科学者じゃないけど、メンデルは科学的な人、すごい発見してるのに生きてる間は認めてもらえなかったっていう人が
、
エンドウ豆使って実験したって覚えてません？
あー、なんか
そう、エンドウ豆の人なんですよ、メンデル。
はいはい。
でね、多分ね、エンドウ豆を使ったのがね、いけなかったんじゃないのかな。なんか、エンドウ豆って軽いでしょ、タッチが
扱いが、言葉の響きもね、
そうでしょ、なんかね、簡単に実験できそうな気がするなと。しかもね、その時代ですからね、19世紀かな、なので、なんとなくね、観察するだけでできちゃったんでしょみたいな、発見しちゃったんでしょみたいな感じを思ってる人もいると思うんですが、でもね、メンデルはね、この実験に15年かけてるんですね。
うわ
ー。しかもね、どういう実験したかっていうと、
はい、
まあ、有名なのはね、種が丸くなるエンドウと種がシワシワになっちゃうエンドウを掛け合わせたらどうなるの、なんてことをやりましたと、でこれどうなるのってことを知るためにはですね、種が丸い種とシワシワの種を見つけなくちゃいけないわけですよ、でどんだけ掛け合わせてもというか、どんだけ子孫を作っていても常に丸であると、種子が丸であるっていうやつを見つけなくちゃいけないし、もう一方でどんだけ子孫を作っても種がシワシワになるっていうエンドウ豆も見つけなくちゃいけないんですね、つまりね、種を選ばなくちゃいけないの、このね、種子選びだけで2年かかってるんですね。
ああ、すげえ。
ね、準備段階で2年ですよこうやってね、ずっと何代作ってもその形質だけがずっと現れるよっていうのを純系っていうんですが、ね、純系を発見するのに、あるいは作るのに2年かかりました。で、ようやく作りましたと。で、まあ種作りたいですからね、エンドウ豆受粉させればいいんでしょ、怒られますよ、そんなこと言ってると。
え、
受粉させればいいんでしょなんて言ってると、ただ受粉させるではないんです、エンドウ豆。エンドウ豆をね、受粉させるのに、メンデル何やったかっていうと、まずですね、花が開く前の段階から始まってるんですね。
え、
つまりね、つぼみのうちに花を開いて、わざわざピンセットでおしべを全部抜くんです。
え？
そして残されためしべの頭に他の花から取ってきた花粉をちょんってつけるんです。
お、
なぜならばですよ、
はい、
花開いちゃうとどんな花粉がやってきて受粉したか分かんないじゃないですか。
あー、そっか。
だからしかも自家受粉もしないように、まずめしべの周りのピンセット一本一本全部抜いて、であらかじめ取っといた他の花の花粉をちょんってつけるっていう。
めんどくさい
でしょ。ここまででもめんどくさいでしょ。
めんどくさい。
これをですね、やっぱりこの観察実験にはですね数が必要なんですね。
はい、
数万株のエンドウ豆に繰り返しまして、地道。この結果
地道すぎる
地道すぎる結果なんですよ。これをね、得られた法則をまとめた論文を1865年に発表するんですが、
はい、
すごいでしょこの実験。
すごい
労力かかってて、
うん、労力だけはすごい、
労力だけはすごいでしょ。地味だけど、地味だけど、うん、ね、うん、でもねこれ発表したんですが、
はい、
ほぼ無視されます。タイミングがね悪かったんですね。
ほう、
それに先立つ6年前、1859年にですね、うん、生物学会である大事件が起こるんですよ。
はい、
ダーウィンがですね、
うん、
種の起源ってのを発表しまして、
ほう、
もう生物学界はねそれどころじゃないんですよ。遺伝とかそういうこと言ってる場合じゃないから。だってもうキリスト教的世界観、その当時はね神が人間を作ったんだと、
はい、
もう人間は特別な存在なんだと。でそこにね、うん、ダーウィンがいや猿から進化したぜって言っちゃったので、うん、おいお前ふざけんなってことになったんですね。
うんうんうん、
もうねキリスト教的な世界観への挑戦というのが行われて、ダーウィンは別にそういうつもりなかったんですが
はい、はい、
ね、ダーウィンは、まあ、それもね一生懸命避けたんですよ。直接ね猿から進化したってことを言わずに、
はい、
だからねダーウィンフィンチなんていう鳥を使ったりしてこんな風に進化したんです、進化ってものがあるんですよってことを発表したんですが、
うんうんうん、
でもね、まあ、キリスト教の皆さんはね許さなかったわけですね。人間は特別なんだからって言ってもうざわざわざわざわしてるとこなんですよ。でそこにね、あの超えてると遺伝しますし法則がありますよってことを発表したんですが、
はいはい、
今はそれどころじゃないと言われてしまったんですね。でね生きてる間ねずっとね認められないの。そしてね1884年の1月6日ですよ、
はい、
61歳で他界するんですが、
うん、
高いするときにですねこう言い残してるんですね。今に私の時代が来る。もうなんかもう恨みつらみがこもった言葉を残してそしてですね、死後16年、はい、
うん、
発表から35年経ってからようやく認められました。
お、
ただですねこれもですね、
はい、
まあこう遠回りしてというかね、まあ、最終的にねすごいぜ、うん、メンデルってことになったんですけども、
はい、
これも紆余曲折がありまして、うん、他の人がですね遺伝の法則発見するんですよ。
ほう、
メンデルが発見したんだすげーって単純になったんではなくって、
うんうん、
他の人が発見したおかげで、その発見者はね自分で発見したと思ってますから、
うんうん、はい、
ほら俺すごいだろうって思って調べたらあれ、
うん、
もうなんか同じこと言ってるやつがいると、
うん、
でその再発見のおかげでねメンデルの功績に光が当たることになったんですね。
ほう、
しかもね一人じゃないのね、これ再発見してんの。
お、
だからいかにすごいかなんですよメンデルが。
はいはいはい、
まずはですね1896年、
うん、
オランダのアムステルダムのですねアムステルダム大学、はい、このド・フリースっていう教授がいまして、はい、
うん、
オオマツヨイ草っていう草を使いましてね、
はい、
でメンデルと同じ実験やってるんですよ。
うんうん、
花粉をつけて純型作って花粉つけてどんな風に変化するかなっていう、うんうんうん、でそれによってですね遺伝の法則を独自に発見したんですねド・フリース教授は。
はいはいはい、
これはもうすごい法則ですからね、
うん、
こんなの気づいて俺すげえわやっぱりと気づいちゃったもん俺、うん、
はいはい、
こんなこと発見していないんじゃないって思っていろんな文献漁ったらば、うんうん、メンデルの論文見けちゃったんですねあれあしてたの発見。
うん、
でもですねこのド・フリース教授は1901年、はい、突然変異っていうのも発見してますので、
お
そしてね名前残ってます。
はい、
でですねさらに1900年、
はい、
これ別の人ドイツのですね、うん、トゥービンゲン大学のカール・エイリヒ・コレンス教授、
はい、
この方ですね柳タンポポっていう植物使ってこれまたメンデルと同じ実験するんですね、
うんうん、
で気づいちゃうわけですよ、あ、
うん、
遺伝に法則あんぞとこれ、
うんうん、
やっべ俺天才なんじゃねえと こんなん誰も気づかないってって思って調べたらメンデルが発見してたと、うんうん、
あ
がっくり肩落としますよね、
うん、
だってメンデルの実験思い出してみて、種見つけるのに2年でしょ、
うん、
でめしべ抜いてとかっていうのを地道にやるんでしょ
うん、うん、
それやってようやくまとめて発見したと思ったら、
うん、
もういたの発見した人と、はい、その時のがっかり加減ですよね、
はい、はい、
で同じくですね1900年、今度はオーストリアのウィーン農科大学のエリフォン・テルマク教授、
うん、
この方はですねよりにもよってエンドウ豆使ってメンデルと同じ実験してます。
おお。
でこの方もですね、誰もこんなの発見してていないってって思ったらメンデルが発見したことを、発見してたことを発見しちゃったんですよ。
ああ。
もう3人が立て続けに発見してまして、
うんうん、
でメンデルってねこの遺伝学の世界ではちっとも有名ではなかったので、
へ
ー、みんなねお前誰だよってことになったんですね、
うんうんうん、
そしたら科学者ではなく、
はい、
牧師だったと、神父だったということが分かっちゃったので、ね、
うん、
じゃあですねそのメンデルさんね、この3人の科学者にですね、はい、衝撃を与えた、
はい、
人生の挫折を与えてしまったメンデルさん
、はい、
この方の生涯に行きましょうか。
はい、
これ本名がですね、まあ、フルネームがグレゴール・ヨハン・メンデルって言
う
んです。勇ましいでしょ名前、グレゴール。
勇ましいですね、
うん、この方はですね1822年の7月20日、
はい、
現在のチェコモラビア地方の小さい村に生まれました。
うん、
でね、植物と関連はあるお家だったんですね。家がね果樹栽培農家って言いまして、要するにフルーツ作ってる農家だったんですよ、
うんうん、はい
は
い、うん、
でそのまま行けばですね、メンデル、グレゴールはですねお家を継いで農家になるはずだったんですが、
うんうん、
頭良かったんですね。
はい、
で頭良くって学校での成績が常にトップだったんですよ。でこれはと周りからは将来を希望されたんですが、嘱望されたんですが、
うん、
貧しかったんですお家。
あ、
19世紀のね初めの頃の農家でしょ、
うん、
そんなにねお金ないわけですよ。だからお前はうちを継ぎなさいとお父さんに言われたんですが、
うん、
であまりにも成績がいいもんですから先生たちがね、うん、お父さんを説得してくれたんですね。
お、
この子は本当光るものを持ってるからと。
はい、
でお父さんも渋々じゃあ学校行っていいよって言って、
うんうんうん、
中学高校まではね進学させてくれたんですよ。
お、
でその後大学にも進みます。
はい、
オルミュッツ大学っていうところに進みまして、
うん、
ここでですねなぜか進学、神様の学問、進学を学ぶんですね、
はいはいはい、
で学んで、修道院に入るんですよ。
はい、
で一旦修道士になります。
はい、
でもね大学に戻るんですね。
お、
やっぱり修道士っていろいろ知識が必要になるらしくって、
はい、
もう一回勉強しようってことになったらしく、大学にね戻るんですね。
はい、
ただ戻った先がですねこれすごいですよ、ウィーン大学。
おお、
もう名門中の名門ですよ。
はい、
でそこで2年間今度はね物理とかね、
はい、
数学とかね生物学なんかもね学ぶんですね。
へ、
理系の科学を中心に学びました。
はい、
またここの環境が良かったんじゃないですかね。物理の先生ね超有名な人、
うん、
下平さん、ドップラー効果ってご存知じゃないですか。
はいはい、知ってます。
救急車がねピーポー、ピーポーピーポーって
音
程が変化するやつ、
うんうん、
あれをね発見した人がクリスチャン・ドップラー教授っていうんですが、
はい、
メンデルの物理の先生なの。
え、
そんな人に習ってるんですよ。
すごい、
すごいでしょ、
うん、
だからねウィーン大学で科学的な考え方とかねそういった素養を磨いたんですね。
はいはい、
でウィーン大学で磨いて研鑽を積んで知識を蓄えて再び修道院に戻ってきます。
はい、
で修道院ってやっぱりね自ら修行をしたり、うんうん、あるいは神に祈ったりとかね、
はい、
あるいは地元の福祉とか、
うん、
そういったサポートなんかもするかなっていうイメージはあるんですが、
はいはい、
当時のね修道院の大事な仕事の一つに、うん、ワイン作りがあったんですよ。
え、
ね、修道院ってね昔はねお酒も作って、それが収入源にもなってたし、
へー、
それからね薬品、医療みたいなこともね、はい、ちょっとやったんですね。
ああ、
だからねロミオとジュリエット、
はい、
これでジュリエットの方ですかね、教会に行って、うんうんうん、死んだふりをするんですよね。
はいはいはい、
あの時ねなんで教会に行くかっていうと、教会がそういう薬とかのこともやってたので病院みたいなことやったんですよ、だから、
はいはい、
そういう仮死状態になる薬っていうのが、まあ、物語上あるってことになってて、
なるほど、
それでそういったこう仮死状態に見せかけてっていうことをやるので、う
うんうん、
だからね、病院であるとか、あるいは醸造所、
はい、
そういったねお仕事も当時の修道院はしてました。
うん、
でワインを作るためには必要なものがありますね、はい、必要な植物が、
うん、はいはい、
もしもだれさんご存知でしょ、ワインは何からできますか。
ブドウですね。
そうで、力強い、うん、さっきねメンデルのことなんか覚えちゃいないって言った人とは思えない力強さで、はい、ブドウですよもちろん、
はい、
そうワインを作るためにはブドウを育てなくっちゃいけません、
うん、
で良いワインを作るために修道院はブドウの品種改良も行うんですよ。
ああ。
何でもいいってわけじゃないでしょ、ブドウ。きっと。
うんうんう
ん、なんかいろいろあるんでしょ種類が。
多分。
メルローとか、なんか、
うん、なんかね。
ボンジュールみたいな感じのやつがあるんでしょね。なので、より良いワイン作るために、
はい、
いいブドウを作んなくちゃいけません。
うんうん、
そのためには品種改良だと。
はい。
で、メンデルはですね、このブドウの品種改良に取り組むように命じられるんですよ。
うん。
でここで品種改良に取り組んで、あ、遺伝の法則がとか法則性があるんじゃないかって気づいたかっていうと、そうではないんですね。
え？
メンデルはね、君は大学にも行ったんだし生物学も極めてきたんだから、うん、品種改良、ブドウの品種改良やりなさいって命じられるんですけども、
うん、
メンデルは何て言ったかっていうと、めんどくさいって言ったんです。
そんな私と一緒じゃないですか。
何か発見するかもしれません、下平さんも。いや、メンデルね、めんどくさいって、なんでかっていうとですね、
はい、
メンデルもともと頭いいでしょ、
うん、
そして大学で科学を学んだでしょ、
うん、
じゃその当時のねブドウの品種改良ってなんか良さそうなやつをこう接ぎ木するなりなんなりして、うん、
あ、
いいのが出てくるの待ちなんですよ。
ああ、なるほど。
つまり偶然いいのができたらそれを増やしていきましょうなんですね、
うんうんうん、
でもそんなことやってたらいつまでもね時間かかってしょうがないじゃないですか、
うん、
なんかもっといい方法あんじゃないのって、そんなん地道にやってるのめんどくさいってことなんですね。
うんうん、
でしかもねブドウで実験すると時間かかって仕方ないじゃないですか。
はい。
だからなんか他の生育の早い植物で遺伝の法則性を見つけて、
うんうん、
それをブドウに持って帰ってくればいいじゃないかと。
おお。
あ、頭いいですよね。
うん。
そこで目をつけたのがエンドウ豆なんですよ。
はいはい。
だからね我々いきなりエンドウ豆から入るので、うん、なんか軽いタッチになりますけども、
はいはいはい、
そのための礎だったんですねエンドウ豆ってね。
なるほどね。
成長も早いしそんなに大きくならないじゃないですか、
う
ん、植物として、
はいはい、
だから扱いやすいしね、
うん、
なので、エンドウ豆を使って品種改良というか遺伝のねこう法則を見つけようとしてたんですけども、はい、言われたことやってないでしょ。
やってない。
ブドウの品種改良、
うん、
だからねあいつ仕事しねえなとは言われたんですその当時は。仕事しないはね他にもありまして、
はい、
決してね彼がサボり屋だったとかってことではないんですよ、
うん、
でもねそもそもね彼修道士としての仕事が苦手なんですよ。
ほう。
修道士いろんな仕事あるんですけども、
はい、
メンデルはですね病院好きの修道士神父っていうのを任命されたんですね。でも病院に行って神父としての仕事をしなさい修道士としての仕事をしなさいと、うんうんうん、じゃあどんな仕事があるのかっていうと、
はい、
その当時、まあ、まあまだまだ医療がね医学が発達してませんから、
うん、
病気とかで怪我でね苦しんでる患者のために修道士神父はですね祈りを捧げるんですね、うん、
はい、
あなたの怪我が病気が治るように神に祈りを捧げますと、
うん、
で時にはですね見取らなくちゃいけないんですよ。
はい、
もうこの人は助からないとそうなったらば、
うんうん、
例えば十字架握りしめて主は見ておられますとかね大丈夫神の国に行くんですから安心してください怖くないですよって言ってあげなくちゃいけないんですよ。
はい、
ところがですねメンデルこれが怖くて怖くてしょうがないんですね。だってほらその当時のね医療っていうとなんかもう力ずくで押さえつけて手術とか
そうです ね,
ね大したこうことができないじゃないですか。で苦しいとか痛いとかって言ってるのがとにかく嫌なんですよ、うん、
はいはい。
ましてや見とるなんてなったらね目の前で死ぬでしょ、
うんうん
う
ん、
怖くてしょうがないんですねメンデルはそれが。だからねノイローゼになっちゃうの。
うん、
こんなんたまりませんわって言って、
うん、
で、怖かったのでそういった仕事がだんだんできなくなり、はい、
うん、
逆にですね合ってたのがやっぱり科学を教えることだったんですね、
うん、
仕事の一環としてね高校で科学を教えてんの、
は
い、
お
サイエンスをで生徒からね、はい、とっても人気あったらしいですよ、
うんうんうん、
分かりやすいし面白いって言って、
はい、
で、こんなことやりながらエンドウ豆使って遺伝の法則を発見するんですが、
うん、
まず1865年にですね、これあの、はい、科学サークルみたいなのがあって、
うん、
そこでね、口頭で発表するんですよ。こうでこうでこうでって言って。はいはいはい、まあ発表会ですね。学会みたいな感じで、
うんうん。
で、その翌年には論文にまとめて発表するんですが、
う
まあ、さっきも言ったようにですね、ダーウィンが余計なことをしまして、メンデル的にはね、
はい、
余計なことをしやがるもんだから、うん、もうそれどころじゃないというふうにして認められなかったのと、もう一つはですね、うん、彼のやってることがね、最先端すぎたんですよ。その当時の生物学ってね、やっぱ生物を相手にするから、うん、なんとなくこんな感じっていう考え方が多かったんですね、
はいはい、うんうん、
生物ってほらなんかふわっとしてるじゃんと、なんか遺伝とかもなんかこうなんとなく混ざって、
はい、
ポンってね、不思議にできるねっていう考え方を見出してたんですが、はい、彼はほら数万株を使って数学的に統計取ったんですよ。
そうですね、
そのね、数学的な手法っていうのは当時の生物学の考え方と相入れなかったんですね。
ああ
、なんかあいつ生物やってんのに数学的な計算とかしてんだぜ、バカじゃないって言われて、
うん、
ダメだよねあんなのって言われてね、認められなかったんですよ。で、認められない間に、まあ、最終的にはね、亡くなってしまうんですけども、
うん、
まあ、それでもですね、まあ、修道院の方の仕事もだんだんだんだん軌道に乗ってきまして、真面目には仕事してたんです。めんどくせえって言いながら、
はい。はいはい。
で、そのうちにですね、修道院長になっちゃうんですね。
うん。
偉くなっちゃうんですよ。
はい。
で、修道院長になるとどうなるかっていうと、
うん、
忙しいんですね。
ああ。
予算とか。
はいはい、
なんか税金とかね、
うんうん、
この、まあ、檀家って言わないでしょうけどもキリスト教ではそういった人々の管理とか、
はいはい、
忙しくなってね、遺伝の研究やめちゃうんですよ。で、まあ、認められなかったせいもあるんでしょうね、
うん、
何年もかけてやったのにと
、はい、
何年もかけて発表したのに誰も認めてくんねえと、
うん、
だからそっちはやめたって言って科学の世界からですね足を洗ったかというとそんなこともありませんで、
ほう、
他にね太陽の黒点の観測とかね、
え、
あとね気象の研究とかしてるの。
え、
でそっちの評価はねすごく高かったんですよ。
はいはい。
だから生前はまあ気象の研究家、
うんうん、
で死んでしばらくしてから生物学のこう現代の生物学の遺伝学のかな、遺伝学の礎を築いた人っていう風にして、うんうん、評価がねガラッと変わるんですね。
おお。
でメンデルブドウ育ててたでしょ。
はい。
このメンデルのブドウの木ね、日本にもあるんですよ。
え？
ほらあのニュートンのリンゴの木って、
はい。
日本にもね、あるいは世界中にこう、継ぎ木というか枝分かれしてて、枝を上げててね、うん、生えてるじゃないですか。
うん。
でニュートンのリンゴの木みたいにしてね、日本にも来てるんですね。
へえ。
これはね、まさしくニュートンのリンゴの木もあるんですが、東京都の文京区にですね、小石川植物園のがあるんですよ。
はいはいはい、
これもね東京大学の持ち物なんですね。東京大学附属小石川植物園、
はい、
ここにですね、メンデルのブドウの木あります。
うーん、
2代目園長のね三好学さんっていう方がいらっしゃって、
はい、
でメンデルが院長していた修道院をですね1913年、この時に訪ねまして、
はい、
で翌年ねメンデルの育てていた、ブドウの木を送ってもらったんですね。
うんうん、
なのでそれがですね今でも生えてまして、
おお、
そっからね結構日本中にね分けてるのね。さらに
へ
え、横浜市の子ども植物園にもありまして、
うん、
結構ね植物園にはありますメンデルのブドウの木。ただ我々どうしてもメンデルといえばというと、
はい、
エンドウ豆を思いついてしまうので、
はい、そうですね、
ちっともですね見に来る人がいないそうです。
ああ、
下平さんね、
はい、
今年ってね、
うん、
メンデル生誕200周年だったんですね。
あ、そうなんですね
まあ普通の番組はここから入っていくんでしょうけどもしかも普通の番組は、
うん、
ね、あの7月のメンデルの誕生日に合わせてやるんでしょうけれども、
ああ、
ね、そういったことは一切お構いなしですから。だって生誕200周年だって、だってさっき知ったんだもん僕ね、それがですね、そんな雑貨店の醍醐味ですよ。
はい。
で先ほど申し上げました、メンデルのブドウの木ですけども、
はい。
いろんなところにありますよ、と、
うんうん、
ね、向こうから送ってもらってというかね、取り寄せてというかね、取ってきて、はい、で、日本で根付いて、それを日本中に撒いてと。
うんうん。
さらにですね、ふるさとにも帰ってます。
お？
逆輸入されてます、メンデルのブドウの木。これなんでかっていうとですね、
はい、
メンデルのいた修道院はですね、1949年、うん、第二次世界大戦終わってから一回解散してるんですよ。
はいはい。
でその土地とか建物がメンデル記念館になってまして、
うん、
メンデルが育ててたねブドウの木もね生えてたんです、
うんうん、
生えてたんですが、
うん、
いつの間にか全滅したんですね。あのヨーロッパでねブドウの木につく病気っていうのが流行った時ありまして、はい、おそらくそれじゃないかなと思うんですが、
なるほど、
あのいつの間にか全滅なんですよ、
うん、
でチリワインって今有名じゃないですか、
うん、
ね、あれねチリの方はその病気の菌が入ってこなかったので、
うん、
あちらはねいいブドウが残ったんですね。
へー。
なのでチリでいいブドウが取れていいワインが作れてってんで、うんうん、チリワインが地位を確立したんですが、
はい、
それとね逆サイドでヨーロッパではそういった病気が流行ってしまったんで、もしかしたらそれでやられちゃったのかもしれません、うん、するってと困るでしょ、
うんうんうん、
メンデル記念館なのに、
そう
メンデルが育てたブドウの木がないと、
ない
しかも全滅しちゃったと、
うん、
だから日本からですね逆に苗木を送って再生させてます。
はあ、
よかったですね、送っといて。
そうですね。
でね、まあまあまあまあ向こうとは言わないけれども、チェコの方とはね、うん、あちらとは言わないけれども、
はい、
小石川の植物園でね見たことあるよって方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ、
うんうん、
もしですね、
はい、
見たって方いらっしゃったらば、近くにニュートンのリンゴの木もありますから、うん、
はい、
ぜひともですね村内雑貨店にメールで教えてください。
はい。ぜひ。
ぜひぜひ。じゃあ、はい、そんなメールを送っていただくアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組、村内雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあさあさあさあ、じゃあ今日のですね、この後のオーディオブック限定版、はい、
うん、
身近なね植物って意外と面白いよっていう話をしてみようかなと思うんですよ。
ほう。
エンドウ豆だってね身近な植物じゃないですか、
うんうん、
下手したらその辺でね生えてそうな感じの、
うん、そうですね。
でね、なぜじゃあメンデルはエンドウ豆を遺伝の実験に使ったのかと、
はい、おお、はいはい、
そもそもなんでなんだ。もちろんまあね、途中でも言いましたけども、うん、生育が早いとかね、あまり大きくなりすぎないってこともありますが、
うんうんうん、
他にもね理由がありまして、
はあ、
その辺のお話と、それからあ、だったら身の回りのこういうので観察してもいいんじゃないのっていう話なんかをしてみたいなと思っております。
はい。
それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日、今日は10月の22日なんですが、 JAXA 相模原キャンパス特別公開の日ということで、私やってまいりました。3年ぶりのリアル開催だそうであります。以前は毎年のように来ていたんですが、ここ数年はいろいろな事情がありまして、一般公開特別公開リアルではできていなかったんですね。それが3年ぶりということで、勇んでですね申し込もうと思ったんです。これ 今年は申し込み制なんですね。普段は、まあ、来た人みんな入れるようだったんですけども、今年は人数制限というのがありまして申し込み制になっているんですが、私すっかりですね、申し込むのを最初忘れていまして、満員と満員満席御礼になってしまっておりまして、じゃあそこはそんなに雑貨店 JAXA さんとは仲良しじゃないですか、特別枠でなんてそんなことはできないわけですよ。なのでキャンセル待ちをいたしまして、ずーっとオンラインの画面を見つめ続けまして、予約空いたところでバチッと申し込んで、本日入場する権利を手に入れたわけなんですね。で今第一会場、普段研究棟になってるんですが、この前にいますんで今から入ってみたいと思うんですが、今日はですね、なんと特別ゲストというか、うっかり前日に行きますって言われて、あなたも行くんですねということが判明しました。そんなエリカの時間 B の吉安さんがいらっしゃってます。吉安さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というか入り口でちょうど会いました ね
偶然
偶然。
じゃあ僕詳しくはないので、
私もそんなに詳しくはないんですけど、聞き出し力をね2人で発揮して頑張りましょう。
もう吉安さんにおんぶに抱っこで行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、出張お土産を渡していいですか。
ありがとうございます。
はい、今パナキリアといえばで見つけましたかね。はい、見つかってますね。だいぶ、はい、うまくモサデアズを使いながら、はい、今
人の流れに流されるままやってまいりましたが、ここはハヤブサまたはハヤブサ2の資料
を、はい、あと4秒です。皆さん今うまく大体
リュウグウからの、
はい、変わりました。
砂を持って帰ってきた地球帰還カプセルが地上に落っこってるという想定で、電波を使ってどこにいるかを探そうと、そういうゲームをやってるところなんですね。これほとんど実際現地でやったこと変わらないですよね。
前見るとちょっとずれてるように見えるんですけど、
パソコンの画面じゃなくて実際に歩くという、
より現地は大変だったろうですけど、
はやぶさ1の、発見の時に同行した人の話は聞いたことがあって、
そうですか、うん、
その人の、ガラケーにはビーコン音が入ってるっていうのが録音してあって、これが機種変してもこれだけ持ってるんですよねって言って聞かせてもらった。
あ、そうですか。
そうそうそう、
まだガラケーだったんですか。
当時ガラケーで そのピーポーピーポーの音だけ録音して、それだけになってる。もう SIM もないっていうか契約もなくなってるんだけど、
こんな音でした。
そうそうそう、
リアルなんだ。
現場で聞こえたんです。
皆さんうまく発見することができたんでしょうか。発見してもらえないとリーグからの資料が見つからないことになります。
そうそうそう、またね展示終わっちゃうと見つからなくなっちゃうからね。3日ぐらいになってるのかな。
あ、そうですね。帰還カプセルから電波が出て、それを受信して3方向ぐらいから、
指向性のあるアンテナで、探すと向こうの方から音がするぞっていうのが分かるんで、それを何人かでやると、向こうからってかっちあっちから見てこっちだからこの辺にあるだろうっていう当てがつくというですね。
それはアナログっちゃアナログですよね、やってることは。
なんか参加賞はリポデーらしい。お
毎度おなじみ。
こうやってカプセルを回収するのを探したんですよね。
ああやって探すんだっ
け。今年もあるんですかね、ファイト一発って言うともらえるのは。
いや、どうなんですかね。
今年叫ばないのか
な。少ないですからね。手形が、宇宙飛行士さんの手形がね、今、はい、壁にありましたけど、あれは相撲取りっぽいですけど、ほら、
種ですね、色。
ハリウッドとかにもね、手形の道があったりするんで、
ウォーク・オブ・フェイムっていう。
だから、世界的にやっぱ手形は共通なんですかね。
やっぱりこう、その人しか持ってないものだからじゃないですかね。
そうか。
普段ここは入れないとこなんですよね。
ちょっとここは県、教育棟というか。
これもね、どこでやるの？
我々はですね、人並みについてくんじゃなくて、
人並みに
案内を見ろっていう感じですね。
離れていきますか。
2階にたくさんあるみたいです。
2階にいっぱい、
はい、
いいですね。洗った雑巾とか干してあるとこ隠す気全くないですもんね、ここは。お、あります。2階、水星探査宇宙創生の謎観測ロケットの世界、こちらです。
宇宙創生の謎が分かるらしいよ。今度は上がるやつ。
出ました、おもてなし。
これですね、あの NASA の SLS っていうロケットに搭載された、はい、予定なので、今のところ NASA の発表では11月の14日打ち上げと言われています。9月とか10月に打ち上げトライは何回かしたんですけどダメだった。
今準備してるやつにもう乗ってるんですか、これ。
はい、もう乗ってます。
本物は
もうずっと乗ってます。
そうですね、
ずっと乗ってます。
これはあれですか、帰ってくるためのモーターですか、それとも
着陸するためにつけてるモーターです、ね、
減速用の。
この子が月面に近づいた時の速度が2500メートル毎秒、
はい、1秒に 2.5 キロ
なので、そのまま行くと確実に壊れちゃいます、
はい、
なのでこの子で
減速用
減速して、はい、で着陸させるモジュールってこの、
まず安全装
置を解除して、はい、ありがとうございます。
成功をお祈りしてます。
ありがとうございます。なんとか頑張ります、
はい、そんな遠くない未来ですもんね。
そう、
来年
もう11月今
年中打ち上がっちゃったらもう今年。
あ、そうですよね、はい、
ありがとうございます。
もうそんな雑貨店でおもてなしっていう名前無理やりすぎないですかってことをさんざっぱら突っ込んでるんで、うんうん、開発してる当人から話を聞いてると胸が痛いです申し訳ない気持ちでいっぱいですね。あんな思いを込めてやってるんだと思うと。ここは水星探査のコーナーですかね。ビティコロンボだ。
そうですね、
水星は水金地下一番近いから、太陽
のベピコロンボの写真があるんですけど、記念写真僕ですね。
そうですね、
とりあえず
ほぼあの探査機とかロケットの写真はほぼない。
そうそう、ワイワイしてる感じ、楽しげな、
なんだったらちょっと宴会風の写真が
ね。
お菓子の写真とかもありますけど ね、
だるまにお菓子
お邪魔します。
お客様がやっててミオですよね。
そうですね、ベピコロンボはヨーロッパ宇宙機関と協力してやってる、
相乗りして水星探査。
各探査機のスタッフの皆さんがシール作ったりバッジ作ったりしてるんですが、ここはベストみたいなの作ってまして、キャプテンアメリカみたいな感じになってます背中に
マーキュリーっていうのがキラキラの銀色のインクでプリントされてます、
ね、その文字で星型作ってあるんですよね。背中にでっかい星が1個乗っかってます。
マーキュリーっていうのが読めますね。
読めますね。探査交流棟行きますか。
交流棟ですかね。
ここは普段から見ることできるんですよね。
交流できるところです。
交流できるところですね、
はい、ここは普段からデモ用のいろんなものが載っている、はい、展示してあるところで、日本初のペンシルロケットがあったり、日本初の大隅
人工
模型があったりということで、いろんな模型や本物、実物大のものがいろいろ並んでおります。また列がありますが、これまたスタンプの列でしょうね。
スタンプでしょうね。
上の方には、各種、 プラモデル屋みたいだな。
ちっちゃいの並んでます。
そう、30センチぐらいの各種衛星が並んでおります。多分縮尺はそれぞれな感じで、ね、大隅はね、大隅半島から打ち上げた大隅ですね。今も固体ロケット系はね、大隅半島、液体ロケット系は種子島と分かれていて、宇宙開発の歴史が
やっぱりなんとなく時代を感じますね。
そうね、あと途中のやつが円柱になってるのは、くるくる回って、なんていうの、ふらつかないようにする
ための姿勢を安定させる。
そうそうそう。で周りにあの太陽電池が貼ってあって、特に、なんだっけ、地球観測するやつはそれでこう横にスキャンするようなね、撮り方をしたりもしてぐるぐる回るっていうのが一般的だった時代と、だんだんこう宇宙ってもっと形自由だよねっていうのに変わっていく時代があって、あのはやぶさとかね、あとアンテナが広いとか、あといろんなこう新しい形が増えていっています。とはいえね、打ち上げるときにはロケットの中に詰め込まなきゃいけないんで、それも結構ね形の制約なんじゃないかなと思っていて、
技術面からも科学面からもいろんな要求と制約を受けるわけですよね。
そう、ただね、地上にあるやつと違って足とかいらないんで、
足なんて飾りですからね。
そうなの、足なんて飾りですよ。
出ました、見るたびに僕が悲しくなる RVT9、 垂直離着陸ロケットの試作品。
そうそうそうそうそう、随分あの使い込まれてる感じがしましたが、試作を頑張ってそのままあるんですね。
垂直離着陸成功してたんですよね。予算がつかなくてやめちゃったって。でも3年前来た時はちょっと新たに予算がついたっておっしゃってましたから、もしかしたら多少開発進んでるかもしれません。
そう、あのポスターにはね、中身のエンジンと機械だけっていうやつから、ちゃんとね、側がついて、まさにこうこのまま飛べるんじゃないかっていうのを実験してるのがあって、その後、まあ、塩漬け、そこはちょっと悲しいですよね。
これ実際飛んだやつですよね。
多分そうだと思います。展示したのは。
垂直離着陸ロケットっていうと、あのイーロン・マスクさんとこのスペース X の、ファルコン9とかを皆さん想像すると思うんですが、あんな細長いものではありません。
どっちかっていうと、だから、未来少年コナンに出てきた、フライングマシーンみたいなやつの雰囲気です。高さ 2.5 メートルぐらい、横幅というか太さが、2メートル弱の円錐形、
ロケットの先端部分だけみたいな感じ。
そうそうそうそう。リュウグウサンプル見られるらしいよ。
え、あ、本当だ。
リュウグウはさ、ほらザックザック持ってきたから、あ、みんな見てよっていう感じの。ハイブザ1の時にはちっちゃい粒で顕微鏡でしか見られないやつを、これ大事なんですよねって配ってたのが、な
ぜか価格にもありますね。
そうそう、リュウグウのサンプルは虫眼鏡で見られるんですね。
でかい、
粒子 IDA の0161第1回タッチダウン最終資料。
普通のループで見られちゃうんだ。肉眼でも見えますもん、
ね、粒がね。そうです、
予約するのも見れたんです。
見合うね。ここはあれですね、銀河連邦物産展なんですね。
日本各地にある銀河連邦に所属している共和国の皆さんが、
はいはいはいはい、
屋台を出展するんです。共和国から
大船渡からホタテ焼き、銀河連邦大船渡なんだろうね、大船渡国なのか、
大船渡共和国ですね。三陸大船渡共和国、
そういうことね。
佐久共和国、うちの裏肝付き共和国、
ああ南の方ですね。
能代共和国、角田共和国、
角田ね、
大気共和国、相模原共和国、 銀河連邦です、
ね、で連邦なのね。
連邦
です。なんか食べます？それとも違う会場に入ります？
これなんか食べたいです僕何も食べてないです。
何共和国に行きます？
ただね、あんまりこうお食事系じゃないんですよね。
サク共和国
お土産っぽいんです
ね。焼きそばありますよ。
あ、だからこんな並んでんだな。
この列、あ、
並んでない？
ここ全員ここ、
全員ここかな。
焼きそば、焼きそば別、
焼きそば全然人気がない。こんなこと言ったら焼きそばですよ僕は。焼きそばをください。はい、じゃあ、はい、
はい、お一つありがとうございます。
これで
いいですか？いいですか？ありがとうございます。
はい、いただきます。
ありがとうございます。
いただきます。
ありがとうございます。
いただきます。
いらっしゃいませ。
お、皆さん窓口1個だと思ってあそこに並んでたみたいですね、うん、我々あっさりと焼きそばをゲットしてしまいました。座る場所はない。
芝生ですかね。
芝生ですねこれね。遠足気分です。いただきます。いただきます。じゃあフードの方行きますか。
行きますか。バッタンク、あれはガスかな、
ね、普通のガスタンクに見えますね。
あれに圧縮空気をズンズンこう止め込んでウォーみたいなのとかじゃないよね。
ではないでしょう。
ガスタンクですよね多分ね。
あー出ました、バリウッドが。
最近突入用のエアロシェルね。人間用なんだっけ、こう体を舐めないようにする。
体を舐めないようにする、
なんとかなんとかってあるじゃないですか、猫にかぶせるやつ。
ああ、エリザベスカラー。
あ、エリザベスカラーはエリザベスカラーか、人間用はエリザベスカラーだよね。
エリザベスカラーだ
かぶるわけじゃないよね、あれで減速するわけ、ね、
減速です、ね、
秘密の入り口にやってまいりました。
こちらから入ると風洞実験の実験装置、実験を上から見られる
ではないかと。
さあ、私たち風洞実験場にやってまいりまして、もう少しするとここに音速超えるような風を流して実験するというのを体験できるんですね。
どういった方が見えるか。
フードの後は風洞ですね。
はい。だいぶ香里さんから影響を。
そういうわけじゃないんですけど。スクリーンがねあって、こう映像が投影してあるんですけど、そのスクリーンが中の、ね、クレーンに映ってあるってところがちょっと濃いですね。実験棟っていう感じの。鏡がたくさんあるでしょ。あそこにもちっちゃいのがあって、ここにもあって、あと奥の方には実はビリビリのちっちゃいなんかなんですけど、2分前
来た。今風洞の圧力が高まってるんじゃないですか。低まりましたけども、
準備体操ですね。アナウンスあるんだよね、多分ね。
あるでしょう。いきなりダーンってられたら心臓止まりますよこれ。
じゃあ私が蘇生してあげます。
ここで説明できてねえね。
そうですね、
実は
こっちには一切説明の音声が届きません
ね。こっちの人的には急に始まんじゃねえよ。
カウントダウンぐらい大きな声でしていただきたい。子供泣きますよ。空洞実験が始まった途端にあまりの音に目の前にいたお子様が
ブーブーって。あ、そうなのね。ちょっとあれだよね、慌ててたよね。
手すりから落っこちるんじゃねえかっていう勢いで
宇宙圏排水。
あ、お子様慌てて耳を塞いでましたからね、うん、相当な音量でした。いやー、そういうわけで1日JAXA 相模原キャンパス特別公開見てまいりました。吉田さん
見てきましたね。
もう僕は吉田さんの解説付きっていうね、リッチな時間を過ごさせてもらいました。
いや、そんなリッチな感じはないんですけど、
でも面白かったです。
なんていうの、宇宙って一言で言っても、
はい、
ね、なんかロケット飛ばす人と、
ええ、
こうそれをなんていうのかな、研究に使う人と、
うんうん、
最後に見たところとかは、うん、もうね、新しい生命が地球の中にもいるかもしれないんです、宇宙はこんなのかなっていう話とかで、もうね、幅が広い展示が見られたなと思ってます。
まあ、こういうところに来るのってなかなか慣れない人にはハードルが高いかもしれないんですよ、心理的に、うんうん、でも来るとね、先生方だって好きでやってるんだから、
そう
すごくね、説明したがりなの。
そうで、ちょっと前のね、おばさん3人ぐらいの人たちは、キャッキャキャッキャ言いながら、自分の視点で質問して、それについて丁寧に答えてもらうみたいなのをやってましたからね。
そう、
それでいいんですよね。
いいですよ、
そのための一般公開なんです。
そうなんです、一般の人に向けてなんですから。
そうそうそうそう、
難しいこと分かんない、分かんないから聞きゃいいんですよ。
そう、
興味持ったことを。
そんな感じを受けました、
ね、ぜひ
小学生も多いし。
そうですね、
うん、
拍手してますよ子供たちは。ぜひとも皆さんもですね、また機会がありましたらば、 JAXA に限らずいろんなところにお出かけしてくれればなと思っております。
はい、
というわけで本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。
さよなら、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
吉田、ありがとうございます。どっくらい使えるもんなんですか。
わかんないよ。